一番中野さんがさ、TPP でね、これやばいぞというのはどこです？
TPP はですね、いくつかあるんです。
論点ありますけどね。
いくつか論点があって、うん、細かい論点がいっぱいあるんですけど、うん、一言で言えば、これは通商代表部のカトラーがっていうやつがはっきり言ってましたけど、はい、うん、カトラーなんて言ったかというと、うん、これ TPP の論点は非関税障壁だって言ってるんですよ。
まあね、関税じゃなくてね、
関税じゃなくて、はい、で当たり前で、うん、く本でも書きましたけども、はい、日米間の関税はもうめちゃくちゃ低くて、はい、全然もう非常に低い、うん、今更っていう感はあるんですね。でそもそも日本になんでこんな誤解が広まってるんだろうと思うんですけど、うん、貿易交渉っていうのは、うん、もう80年代70年代ぐらいにはだいたい主要な関税ってだいぶ取っ払われていて、うん、センシティブな農業ぐらいしか残ってないんですよ、はい、そうするとその後は何が起きてるかというと、うん、非関税障壁、つまり関税以外のものなんですけど、非関税障壁って何かっていうと国内制度なんですね、うん、だから国内制度を、変える、で国内制度を各国ともに揃える、そうすると例えばアメリカの自動車の排ガス規制と日本の排ガス規制とか違うと車の仕様が違っちゃうから、これを統一すれば同じ仕様で売り出せるので市場が大きくなるじゃないかって、こういう発想なんですが、今日のさっきのグローバル化の議論から出てるように、どっちのルールで揃えるかっていうのはこれ力勝負ですから、
全く
当然アメリカになると
、はい、
でカトラーはまさに非関税障壁が論点だろ、つまり日本の国内制度をアメリカに有利なように変えたいと言ってきたわけですね。したがって APEC の後、去年の APEC の後、もう直後からアメリカから突きつけられた要求は、まず牛肉ですね、うん、牛肉っていうのは安全規制っていうことですから、うん、関税というよりは安全規制です、うん、BSE の規制ですね、うん、それから、郵政と言ってました、これは還付ですよね、うん、だから保険制度を統一すると、アメリカに強い、アメリカは保険会社強いですからアメリカに強いように揃える、から自動車って言われたんですね、うん、これはアメリカの自動車が日本で売れるように今何を言われてるかというと、軽自動車の規格をやめてくれとかですね、うん、アメリカ大型車ばっかりですからね、はい、そういうふうに国内制度がこうターゲットになると、うんうん、その非関税障壁なんですよね、うん、でこれの個別の論点はですね、これからの交渉で決まるんでしょうけども、うん、圧倒的に非関税障壁なんですね、うん、ところが日本の場合はですね、うん、この間1年間関税の議論ばかりすぎて、はい、しかも農業の議論ばかりすぎて、うん、農業もやばいんですけれども、うん、私が特に気をつけなきゃいけないと思ってるのは保険ですね、
うん、
なぜかいくつか根拠があるんですね、うんうん、一つは米韓 FTA っていうのがありました、うん、日本
はありましたね、
米韓 FTA 羨ましがってますけれども、うん、韓国も同じことをやられて、うん、例えば、農業共済とか、うん、日本の官保にあたる郵便局の保険サービスが、うんうん、米韓 FTA 発行後3年以内に解体されることになったんです。
ああ、
うん、それは、向こうの、官保とか共済の市場をアメリカの保険会社が取れるように、
うん、
参入できるようになったんですね、うんうんうん、でも共済っていうのは同業者や同じ地域に住む人々が互助組織として助けのためにやるもんで、うん、そんななんか一般の保険会社との勝負なんかするっていう話じゃないんですね、うん、だけども韓国はそれやられた、うん、でところがアメリカの USTR の報告書を見ていると保険にものすごい関心がある、うん、特に日本のなんです、
うん、
なぜならば日本の保険市場ってアメリカに次いででかい、
うん、
しかもアメリカの保険会社、うん、世界最大の保険会社 AIG は、うん、2008年のリーマンショックの煽りを受けて、うん、破綻して
破綻しましたね、
で今国有化されてるんですね、
はい、あれいくら突っ込んだん
いくらでしたっけ、ね、ちょっとかなりの額を突っ込ん で、うん、でそうなると実はアメリカの保険業界って今アメリカ政府そのものなんですね、うん、これを救済したいんですけど、はい、アメリカ今すごい不況なんでどうにもならんと、
うんうん、
そうすると他の国の保険市場を取りに来るってことになると、
うん、
で TPP なんですね、うん、で、
うん、確か150億ドルとかってうそらぼんやりの記憶ですけどね、
そうですね、
要するに今AIG 救済みたいなね、
そうなんですよ、
はい、話が、
で早速その APEC で交渉参加表明した直後には3つの要求のうちの1つは還付だったんですね、うん、だから結構保険とかっていうのはやばい、うん、でどっかで昔、日米保険交渉をやった 財務官で今学者になってる坂原英介さんがおっしゃってましたけど、うん、坂原さんって面白くて彼 TPP 反対なんですよ、うん、なんでかっていうと、なあ日米交渉で日本に有利なルールなんか作れるわけないだろうと、うん、俺保険交渉で負けまくったぞなかなか愛嬌のある人で俺が負けまくったんだから勝てるわけないだろうっていうなんか正直で面白い人だなと思うんですけど、彼が言ってたのは保険会社って保険の調査とかいろいろあるのでCIA が天下りしまくってるらしいんですよ。
あはあ、保険会社に。
だから、
なるほどね。
だから彼も日米保険交渉をやった時に盗聴されまくって、
あ
ボロボロだったらしいんですね。そんな奴ら相手にして勝てるかと。確かにね、これはちょっと怖い話で。
なるほど。
ちょっと保険金融ですね。私はだからそこら辺を非常に懸念していて、それは TPP の今、どういう状況かというと、TPP の交渉参加を日本がやりたいと表明して、これから、各国の承認がいるということで、アメリカが承認するのに手続きが半年ぐらいかかるんですね。で、まあ、半年後には大体 TPP のルールはもう大体決まっちゃってるので、日本が入った時には変える余地がないというオチがあるんですけども、この交渉に参加していいっていう前に、日本が参加する資格があるかという事前協議があって、それが半年ぐらいかかると、実は交渉に参加する前の事前協議の段階で、ちょっと言葉は変ですけど、お前本当にパンツを脱いで丸裸になる覚悟があるんだなっていうですね、踏み絵を今踏まされてる状況なんですねで今そこで要求が来てるのは官保と来てますので、お前本当に保険市場を開放する気があるのかないのか、根性を見せてみろっていうふうに今で言われてる段階なんですよ、でだとすると交渉の参加をアメリカが認めて交渉に参加した半年後にはもう勝負終わってるんですよね。
ですね、
そこら辺の、ところが本当は心配なんですけれども、この間ずっとですね農業の論点ばかり、農業もやばいんだと思うんですけどね、そこが私は非常に、不安で、でもっと嫌な
つまり非関税障壁ってさっき申し上げた防火壁みたいなもんですよ。
そうなんです、
ね、早い話がね、それを全部取っ払えっていう話ですからね。
そうです、でしかもね、もっと厄介なのは、これもさっきのグローバル化とか民主主義の議論と関係するんですけども、 TPP っていうのは何がこれ TPP に限らないんですけれども、TPP に、入ることで例えば共済の解体とか、あるいは今日本医師会が心配しているようにその医療制度が変えられてしまうとか、こういう非関税消費っていうことは禁止されてるんですけど、非関税消費っていうのは国内制度、国内法ですね。例えば、国民皆保険制度を変えますとか、あるいはその共済を解体しますとか、郵政を民営化します、これを国内法だけでやろうとすると当然国会で議論して衆院で通り参院で通って、参院で否決されたらもう一回衆院に戻して3分の2の議決がいる、このぐらいやらないと、でこの間国民的な議論をしてコンセンサスを取ってやっと決めるわけですね。ところが妙なことにですね、 TPP で、政府が TPP に交渉参加して政府間で合意をしますね。で合意にするまでの TPP の交渉の中身っていうのはずっと密室で行われるんですよ。だからなんか TPP の交渉参加にする前に推進派は交渉に参加してないから情報がないんだとか言ってたんですけど、実はそれ嘘で、交渉に参加しても情報は取れません。交渉に参加したら外交機密としてずっと密室でやっていいんですね。でどんな TPP が何者かが全部明らかになるのは各国で合意してからです。合意して案が出てきて、多分こんな大量の資料ですよ、こんな分厚いのがドーンって渡されて、はいこれが TPP ですって情報公開されてもみんな困っちゃう。でそこで公開された時点で、国会で条約の審議にかかります、ところが国会での条約の、承認はですね、衆院と参院で議決分かれたら衆院が優位する、予算と同じなんですよ、だ妙なことに国内法で国内だけで共済を廃止したり郵政を民営化したりするのには衆院と参院の議決がいて、衆院で3分の2って手続きを踏むのに、条約だってことになると極論には衆院だけで OK、 だから、 現有の国会の勢力だと今参院は野党が優位ですけれども衆院は民主党が優位ですから止められないんですよね。だからなんか国会でもし TPP に交渉参加してダメだったら国会で止めればいいって言うんですけども、止められないんですよ。これはもうで止められないでしかも国内の制度を変えられてしまう。でなんでこんな妙なことになっているのか、これは憲法の問題なんですね。日本国憲法はそういうふうに、条約の批准の時の国会の承認は衆院を優位にしちゃっているんですね。多分日本国憲法が作られた当時の古典的な外交の時代はせいぜい条約経済関係の条約っていうのは関税の上げ下げが問題で、まさか相手の国内制度を変えろとか、そんな共済とか保険とか、あの医療とか、食の安全みたいな、国民の生活の隅々まで変更を及ぼすような、そんな条約じゃなかった。簡単に言うとグローバル化が十分じゃなかった時代の古典的な19世紀的な外交を前提としたものだったので、確かに今でもそうですけど、例えば北朝鮮との外交を全部国会に諮ってたら北朝鮮との外交なんかできませんよね。ある程度秘密でやって裏技腹芸をやって、やらないとやっぱり外交ってできない。だから私は外交っていうのは全部情報公開して国民の意思を、民意を問えなんていうのは間違ってると思います、外交っていうのはやっぱり、外務エリートたち、外交エリートたちが国益のために戦ってくれて、で清濁合わせのもと、場合によっては汚い交渉もやる、インチキもやるけれども危険も犯す、そういった人たちにやってもらわないと国益は守れない、だそういう意味じゃ非民主的な面があることは認めます、ところがそれを前提に、日本国憲法条約になっていて、ところが今グローバル化しているので、もっと国民生活に影響が及ぶと、ところが今の外務エリートだかなんかしませんけど、彼らは TPP に関してそこの盲点を突いた、悪用したんですね。国民への外交は国民への説明がいらない、民意を問うときに国会での議決をやるにしても衆院優位だ、ここを突いちゃって、TPP やられたな、一つ大きな問題だなと思います。
しかしね、今ね、まさかこの国のシステムまで変える、そんなこと言い出さないだろうと、思ったんじゃないかとおっしゃったでしょ、だけどもね、ある人なんか